台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年1月、第154号、ファイル1。今回は2つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年1月、第154号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、新年のご挨拶。2番、新年を迎えて各会派の抱負。3番、土曜議会を開催します。4番、第4回定例会の概要。5番、今定例会で決定した意見書。6番政務活動費の公表。7番一般質問の概要。ファイル2です。8番第4回定例会議案等の概要と審議結果。9番第4回定例会陳情の審議結果。10番委員会活動。11番議会の動き。12番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.org.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。まずは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶。台東区議会議長、石塚武氏。新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり、台東区議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には、日頃より区議会の活動に対しまして、多くのご支援とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。昨年5月には、新天皇のご即位に伴い、令和の時代が幕を開けました。新しい時代の到来に身が引き締まる思いであります。アジアで初めて開催されたラグビーワールドカップ日本大会では、ワンチームのスローガンを掲げた日本代表が、史上初めてベスト8へと進出する快挙を達成し、多くの国民に勇気と感動を与えるとともに、日本のおもてなしの心を世界に発信する素晴らしい機会となりました。また、リチウムイオン電池の開発の功績により、吉野彰氏がノーベル化学賞を受賞されるなど、喜ばしい話題もありました。その一方で、令和元年8月豪雨や、過去最強クラスで上陸した相次ぐ台風により、大規模河川氾濫や土砂崩れなどの自然災害が発生し、改めて想定外の災害に対する危機管理体制の充実に向けた取り組みの重要性を認識した年でもありました。本区においてはおよそ42年ぶりに人口が20万人を超えましたが、待機児童問題の解消や高齢者・障害者福祉施策、そして首都直下地震などの 防災・減災対策への取り組みなど、喫緊の課題が山積しております。さらには、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を間近に控え、世界の注目が東京に注がれております。このような状況の中、区では昨年、区政運営の最高指針である台東区基本構想に掲げた世界に輝く人、町、台東の将来像実現を図るため、長期総合計画と行政計画が策定されました。私ども台東区議会は、昨年の区議会議員選挙により、新たな議会体制がスタートいたしましたが、計画の目標達成に向け、各施策が確実に実行されるよう、議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、より充実した議会審議を重ね、行政に対するチェック機能を果たしてまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、区民の皆様にとりまして、希望に満ちた輝かしい年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。次は、新年を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。合わせて、各会派の議員の氏名と所属委員会もご紹介してまいります。台東区議会自由民主党。世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、区民の声を直接区政に反映します。謹んで新年のお喜びを申し上げます。令和という新しい時代を皆様と共に迎え、我々台東区議会自由民主党も、志を新たに一層区政発展のために邁進いたします。昨年台東区では、妊娠期からの切れ目ない支援を行う新施設、浅草保健相談センターが花川戸に完成しました。これまでの機能に加え、新たに親子ルームが設置されました。妊婦やそのご家族、お子さんまで、皆様が思い思いに過ごすことのできるスペースです。また、認可保育所も新設され、新たに保育定員を増やすなど、待機児童解消へ向けて取り組んでまいりました。安心して子育てできる環境づくりに、これからも取り組んでまいります。本年2020年はいよいよ、オリンピック・パラリンピック東京大会が開催されます。歴史と伝統の集積地である台東区には、さらなる来街者の増加が見込まれます。台東区議会自由民主党では、オリンピック・パラリンピックを契機に、さらに台東区の魅力が世界に広がるよう、様々な取り組みを関係所管と連携しながら進めてまいります。区民の皆様が、住んでよかった、暮らしてよかったと誇りを持ち続けられる台東区を目指し、区長と共に区政を進めてまいります。パフォーマンスに走らず、着実に前に進める政治を、ダイナミックかつスピード感を持って活動する、常に区民と共に歩む政策集団、自由民主党。台東区議会自由民主党は、透明性、公正性を高め、開かれた議会を目指し、議会改革を進め、一般企業と同様の経営的視点を持ち、効率的、効果的にその内容の改善や改革を提言し、自由民主党の立党精神である、政治は国民のものをモットーに、絶えず謙虚に区民の声に耳を傾け、ひるむことなく苦言を呈し、今まで以上に皆様の政策提言、予算提言を区長に直接行い、躍進台東、新しい台東区の実現に向けて区長と共に歩みます。躍進台東、新しい台東区の実現に向けて、 元気な地域産業と商店街の創造、快適で安全安心な街の創造、人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造、家庭の絆を大切に子どもの豊かな未来の創造、歴史と文化が香る魅力ある国際観光都市の創造。太田正久幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、泉博志政調会長、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会、石塚武史保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、高森紀美子企画総務委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、石川義弘会計保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、望月元美副幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、鈴木淳企画総務委員会、文化観光特別委員会、岡田雄一郎企画総務委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、灰野健産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会。台東区議会自由民主党でした。台東フロンティア、あなたの声を聞かせてください。この台東区の未来について語りたいとき、私たちにお声掛けください。明日の台東区を作るのは、皆さんと私たち区議会です。一緒に台東区を語り合いましょう。新春を寿ぎ、慎んでお喜びを申し上げます。私たち台東フロンティアは、地域に根を張るきめ細かい行政サービス実現のため、開かれた議会、区民目線での政策重視の議会を目指し、政党、奇数にとらわれず、活発な議論を行う、区民のための政策集団です。行政のチェック、事業の改善、制度の提案など、議会本来の役割を実行していくことに加え、さらなる議会の透明化を進めるために、会派としての政策能力の向上、情報発信の強化に取り組んでまいります。昨年度に続き、令和2年度予算に向けた政策要望を区長に提出し、誰もが笑顔で暮らせる台東区の実現へ向けて、積極的に政策提言を続けています。今後とも新たな区政の先頭を走る開拓者、イコールフロンティアとして、区民の皆さんの声を追い風に変え、区政改革に積極果敢に取り組んでまいります。地域が元気、未来につなぐ街づくり、子どもや高齢者に優しい街づくり、学びの大切さを実感できる街づくり、地球に優しく災害に強い街づくり、議会改革、議会透明化の推進。青柳正幸政調会長、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、河野淳之介副幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、水島道則区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、堀越秀夫幹事長、保健福祉委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、河合和明産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、田中博敦会計、区民文教委員会、 子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、中島めぐみ、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、台東フロンティアでした。台東区議会公明党、支え合う共生社会を目指し、笑顔輝く台東区へ全力。新年をお祝いし、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。公明党はおかげさまで昨年11月17日に結党55周年を迎えました。ひとえに皆様のご支援、ご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。台東区議会公明党は、党の掲げる中道の理念、生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義や、大衆福祉の党としての原点に立ち返り、大衆と共にとの立党精神をかみしめながら精進してまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。台東区議会公明党が目指す三つの柱。一つ、基本構想、世界に輝く人、町、台東の実現のため、人は今後の台東区を担う若者に、町は今後の台東区の住宅対策に焦点を当て、施策の展開を図ること。一つ、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指し、持続可能な開発目標、SDGs への取り組みを着実に進めること。一つ、東京2020大会を契機に、誰もがスポーツに親しみ、健康寿命を伸ばすよう、スポーツに取り組む機会、運動施設を増やすなど、スポーツ事業の充実を図ること。小さな声を聞く力。地域密着で施策実現に取り組んでまいります。小菅千穂子、副幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、小坂義久、幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、寺田明、政調会長、会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、松尾信子、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、中澤文夫、企画総務委員会、環境安全安心特別委員会、台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト、すべては区民のためだけに。新春をことほぎ、皆様のますますのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。政党や既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけにの理念のもと、会派つなぐプロジェクトは新たなメンバーも加わり、5回目の新年を迎えることができました。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという三つのつなぐを推進していくために、今年も現場に足を運び、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である、行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて、全力を尽くしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。早川太郎、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会、本目さよ、副幹事長、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、青鹿邦夫、政調会長、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、 交通対策地区整備特別委員会、松村智成副政調会長会計、産業建設委員会文化観光特別委員会、つなぐプロジェクトでした。日本共産党台東区議団、あらゆる差別と暴力をなくし、命と人権を何より大切にする台東区へ。2020年、明けましておめでとうございます。日本共産党は、暮らし、経済、外交、平和、憲法、民主主義、すべての面で行き詰まった安倍自公政治を終わらせるため、今年は市民と野党の共闘を、野党連合政権を実現する共闘へと発展させる活気の年にしようと決意しています。台東区内でもそれにふさわしい共闘を進めるため全力を挙げます。日本共産党区議団は昨年第3回定例会で、幼保無償化に伴う保育園の給食・副食費実費徴収をやめる条例を提案しました。残念ながら否決されましたが、23区中18区が徴収しない中、台東区に対する批判の声が区議会内に広がり、区が徴収しない対象を大幅に広げたことは成果です。消費税の増税、全世代型という名目での社会保障切り捨てなど、暮らし、福祉、営業、未来を脅かす国の政治から、区民を守り抜く区政を実現するには、区議会が国の言いなりの行政に対抗軸を持つことが大事です。区立台東病院を守り抜きましょう。昨週、区立台東病院の再編・統合の議論を進めよと名指しで圧力をかけてきた国の方針に対し、今年は台東区がこれを跳ね返せるかどうかがかかります。国保料や介護保険料の相次ぐ値上げや、台東診療所の貴重なリハビリベッドを手放してしまう区政では、国に立ち向かえません。台風19号の避難所に路上生活者を受け入れなかった区の人権感覚が全国的に非難を浴びました。女性、子ども、障害者、LGBT、民族などでのあらゆる差別をなくし、区民、滞在者、一人一人の尊厳を大切にする区政を、すべての基本に据えることは、とりわけ今年の重要なテーマです。本年もよろしくお願いいたします。秋間博士、団長、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、伊藤信子、会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、鈴木昇、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、山口銀次郎、産業建設委員会、文化観光特別委員会、日本共産党台東区議団でした。都民ファーストの会台東区議団。台東区の発展は議会改革にあり、謹んで新年のご祝辞を申し上げます。年頭にあたり一言ご挨拶をさせていただきます。我々都民ファーストの会台東区議団は、区政に新風を巻き起こすべく、皆様から多大なるご支援を賜り、昨年3月に初当選をさせていただいた新人2名で結成した新会派であります。東京都が都民に焦点を当て、あらゆる分野で大改革を進める中、今こそ台東区も区民に焦点を当て、独自の変化を遂げる時が来ていると考えています。我々は都議会与党との強固な連携を生かし、区だけでは実現できない課題にも、権力に忖度せず、諦めず、全力で挑戦していきます。いよいよ今年の夏に開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大成功に向けて、台東区は東京の顔として最大限のおもてなしができるよう 全力で取り組んでいきます。区民目線を貫き、新たな政策提言を続け、何事にも挑戦し続ける、改革集団、都民ファーストの会台東区議団に、本年もご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。村上浩一郎、幹事長、区民文教委員会、文化観光特別委員会、中村健次郎、政調会長、会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、都民ファーストの会台東区議団でした。台東区民会議。靴下にプレゼントをなぜ入れる？私は靴下を縫って履きます。見栄えよく破れた布地を内側にすると、とても履き心地が悪くなるんです。外側にすると少し目立つのですが、履き心地は新品と変わりません。縫って履くのは情けないと思う方もいれば、大切にしていると思う方もいるかもしれません。どちらが正解ということはない。個人の主義主張はできるだけ理解し、受け入れていきたい、そう考えています。私が捨てる靴下は、掃除などに使った後、ゴミとなります。ゴミは減らさなくてはなりません。現状完全に資源に戻すことが不可能だからです。処分場には限界があります。現在の処分場もあと30年で限界となるそうです。私の愛する1歳の娘が離れたところで暮らしています。未来の子供たちのためにも、そのまた子供たちの子供たちのためにも、ゴミの削減に協力をお願いします。回答。1700年以上前、貧しい家族の三姉妹がいて、望まない結婚や身売りを余儀なくされていました。その家族を救うために、聖ニコラウスは窓から金貨を投げ込みました。その金貨は娘が暖炉の横に干していた靴下にストンと入ったのだそうです。そのお金で娘三人は素敵な男性と幸せに結婚することができたそうです。聖ニコラウスはサンタのモデルです。掛川明成、幹事長、会計、保健福祉委員会、交通対策地区整備特別委員会、台東区民会議でした。以上、各会派の抱負と議員の氏名、所属委員会をご紹介してまいりました。新年のご挨拶は、この区議会だより新年特集号をもって変えさせていただきます。議員の年賀状など時効の挨拶状は公職選挙法により禁止されています。以上、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。ここまでは新年特集号の内容からお伝えしました。続いて、土曜議会を開催しますと題してお伝えします。日時は2月15日土曜日午後2時から4時ごろ。区議会では区民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どのように対処していくかを決定しています。多くの皆様に区議会について関心を持っていただくために、土曜日に本会議を開催し、代表質問を行います。この機会にぜひ傍聴にお越しください。傍聴される方は当日、区役所7階議会事務局までお越しください。事前の予約は不要です。途中で退席もできます。代表質問とは、各会派の代表者が議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。土曜議会を開催しますでした。代わりまして、第4回定例会の概要です。令和元年第4回定例会を11月26日から12月19日まで開催しました。 令和元年度一般会計補正予算第4回固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など議案26件を可決。以上、第4回定例会の概要でした。今度は今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置等を令和2年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書。選択的夫婦別姓制度について国会において審議することを求める意見書を国へ提出しました。今定例会で決定した意見書でした。次は政務活動費の公表です。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別などの公債的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費、以上です。平成31年度上期4月、令和元年度上期5月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。まず、平成31年4月、18期です。自由民主党9名、交付額112万5000円、研究研修費、研究会や研修会の開催または参加に要する経費34200円、調査旅費、先進地調査または現地調査に要する経費334400円、資料作成費、資料の作成に要する経費0、資料購入費、図書、資料などの購入に要する経費27236円、広報費、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し周知するために要する経費0、校長費、区民などから区政及び会派の政策などについての要望意見を収集するために要する経費116500円、交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費154799円、通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費135686円、人件費、補助職員を雇用する経費0、事務費、会派の事務運営に要する経費173055円、事務所費、事務所の設置に要する経費50000円、支出額計1025876円、交付額から支出額を引いた差し引き額99124円。台東フロンティア8名、 交付額100万円、研究研修費ゼロ、調査旅費76万2010円、資料作成費ゼロ、資料購入費4497円、広報費11万3400円、校長費ゼロ、交通費8702円、通信費3万890円、人件費7万2000円、事務費1万8772円、事務所費ゼロ、支出額計101万271円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス1万271円。公明党5名、交付額62万5000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費3万5164円、広報費ゼロ、校長費5万3000円、交通費6万1630円、通信費9万213円、人件費ゼロ、事務費17万6307円、事務所費ゼロ、支出額計41万6314円、交付額から支出額を引いた差引額20万8686円。つなぐプロジェクト4名、交付額50万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費1万6630円、広報費2万3720円、校長費ゼロ、交通費2万8720円、通信費5万5896円、人件費ゼロ、事務費32万808円、事務所費ゼロ、支出額計44万5774円、交付額から支出額を引いた差引額5万4226円。日本共産党3名、交付額37万5千円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費3万5653円、広報費3万3120円、校長費ゼロ、交通費4万2704円、通信費4万33円、人件費ゼロ、事務費9万6176円、事務所費15万円、支出額計39万7686円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス2万2686円。次に、令和元年5月から9月、19期です。自由民主党9名、交付額562万5千円、研究研修費19万2600円、調査旅費51万5412円、資料作成費ゼロ、資料購入費14万8861円、広報費5万3350円、校長費49万5千円、交通費80万7329円、通信費50万9676円、人件費40万円、事務費96万3024円、事務所費ゼロ、支出額計408万5252円、交付額から支出額を引いた差引額153万9748円。台東フロンティア7名、交付額437万5000円、研究研修費1万6000円、調査旅費103万6963円、資料作成費ゼロ、資料購入費15万1409円、広報費4745円、校長費22万2500円、交通費39万564円、通信費45万7975円、人件費21万円、事務費122万3802円、事務所費ゼロ、 支出額計371万3958円、交付額から支出額を引いた差し引き額66万1042円。公明党5名、交付額312万5000円、研究研修費1130円、調査旅費33万2030円、資料作成費0、資料購入費17万5106円、広報費3520円、校長費24万7200円、交通費34万294円、通信費45万9387円、人件費0、事務費67万3760円、事務所費0。支出額計223万2427円、交付額から支出額を引いた差し引き額89万2573円。つなぐプロジェクト4名、交付額250万円、研究研修費13000円、調査旅費52370円、資料作成費0、資料購入費31599円、広報費498969円、校長費26200円、交通費103960円、通信費27829円、人件費0、事務費501337円、事務所費0。支出額計149万8264円、交付額から支出額を引いた差し引き額100万1736円。日本共産党4名、交付額250万円、研究研修費10000円、調査旅費0、資料作成費12096円、資料購入費264116円、広報費86206円、校長費0、交通費159600円、通信費248740円、人件費0、事務費374750円、事務所費900000円。支出額計251233円、交付額から支出額を引いた差し引き額448767円。都民ファーストの会2名、交付額125万円、研究研修費3000円、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費19902円、広報費0、校長費83000円、交通費19060円、通信費0、人件費0、事務費22020円、事務所費0。支出額計146982円、交付額から支出額を引いた差し引き額110万3018円。台東区民会議1名、交付額625000円、研究研修費2000円、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費6441円、広報費132000円、校長費4000円、交通費8390円、通信費59203円、人件費0、事務費422368円、事務所費0。支出額計626122円、交付額から支出額を引いた差し引き額マイナス1122円。以上です。なお、令和元年5月に改選が行われたため、4月分と5月分以降を分けて記載しています。各会派への交付額は、1人当たり月額125000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した 政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問です。区有施設の水害対策の強化について。今回の台風19号のような近年の異常気象の下では、予想を超える大雨が起こりうることとして、ハード面とソフト面での洪水対策を講じる必要があると考えます。防水板による止水など、本庁舎をはじめ、区有施設における建物への浸水対策を具体的に考えるべきではないですか？
本庁舎では、各出入り口などに防水板を設置し、屋上に非常用発電機を増設するなど、構造上対応可能な浸水対策を行っています。他の区有施設においても防水板の設置を進め、改築地などに合わせて電気設備の上層階への整備を進めています。今後、本庁舎をはじめとした区有施設が浸水した場合の影響を具体的に想定し、被害を最小限にとどめる効果的な方策を検討していきます。
浸水した場合に備え、水害時の業務継続計画を策定すべきではないですか？
現在、応急対応業務やタイムラインの精査を進めており、引き続き策定に向けて検討していきます。
ICT 教育におけるタブレット PC の活用とプログラミング教育の取り組みについて。タブレット PC については、一部の区において全校で導入され、高い評価を受けています。本区では、昨年度、モデル校として一部の小中学校で導入していますが、それ以外の児童生徒も、新たな体験ができる ICT 教育を遅滞なく受けられるよう、早期の全校導入に向け、さらなる努力をすべきではないですか？
モデル校での成果と課題を踏まえ、より安全なネットワーク環境を構築したいと考えているため、学校関係者とともに十分に検討を重ね、来年度中の導入を目指しています。全小中学校の子どもたちに新しい学習指導要領が掲げる資質・能力が確実に育まれるよう、早期実現に向け引き続き努力していきます。
来年度に導入されるプログラミング教育への対応について、児童生徒がコンピュータを使って意図した動きを実現できる楽しさを知り、コンピュータの理解が深まるよう準備すべきではないですか？
プログラミング教育推進校の指定とともに、教員研修を実施しており、推進校ではすでに報告会を開催し、授業実践などを全校に周知しました。今後もプログラミング教育が円滑に実施されるよう各学校の取り組みを支援していきます。
その他の質問項目として、男女平等推進行動計画の進捗状況と LGBT などへの取り組みについてがありました。台東区議会自由民主党高森紀美子議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。防災について。水害時には、上野公園一帯と谷中墓地が避難場所となりますが、区民や来街者などが避難するには場所が不足すると考えます。水害ハザードマップに、縁故避難を優先的に行い、それから水平避難などを行うよう記載してはどうですか？
現行の水害ハザードマップに記載されている水平避難などに加え、今後は縁故避難についても追記するとともに、各避難方法のさらなる周知を図っていきます。
広域での避難場所確保のため、都や近隣区と連携すべきではないですか。
関係自治体などによる検討会で、広域的な避難に関する課題を整理しており、今年度中に方針が示される予定です。この結果を踏まえ、具体的な避難対策を検討していきます。
指導整備の助成について、本区で実施している指導整備の助成は、水たまりや穴埋めなどの部分的な補修は対象としておらず、破損したままの危険な市道もあります。本区の市道の多くは公道に面しており、たくさんの方が通行するため、安全対策や景観などの観点から市道の整備は必要です。そこで部分的な補修についても助成の対象とすべきではないですか。
部分的な損傷に伴う補修にあたっては、権利関係の判別が非常に困難であることや、一箇所に損傷があった場合、他の箇所の損傷も想定されることから、本区では全体的な整備を助成の対象としています。部分的な補修に対する助成については、他の自治体の制度も含め研究していきます。
その他の質問項目として、1. 東京2020パラリンピックについて、2.親育てについてがありました。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問です。防災・減災対策について。自主防災組織である町会単位の防災会議は、小さな単位だからこそ具体的な課題を議論できる重要な場であるため、区で支援すべきではないですか。
町会が主催する防災訓練に関する相談などの支援を行っています。防災に関する会議なども地域の防災力向上を担う大切な役割を果たすため、同様に支援していきます。
家族で防災について話し合うことは、自助の備えとなる重要な取り組みです。家族防災会議の日を制定し、促進すべきではないですか。
家族で防災について話し合うことは、防災意識向上に寄与するため、啓発に努めています。家族防災会議の日の制定は、他自治体を参考に研究していきます。
自主防災組織単位の訓練は防災・減災への要になり、組織内に防災士を育成し、組織を充実させることは多くの命を救うことにつながります。組織の方の防災士資格の取得を支援すべきではないですか。
防災指導者講習会などを案内し、自主防災組織の対応力強化に役立てていただいています。資格取得の支援は、防災士会などと連携を図っており、引き続き検討していきます。
がん対策について、国はスマートライフプロジェクトとして、元気に健康で毎日を送れることを目標に、具体的な実践行動の呼びかけを行っています。区民のがん予防と健康寿命などの延伸のため、この実践行動の周知啓発をさらに進めていくべきではないですか。
日常的な実践行動につながるものとして、イベントにおける食事診断などの事業を推進しています。今後も取り組みを充実し、周知啓発を進め、健康寿命の延伸に努めていきます。
思春期及び若年成人世代である AYA世代のがん患者は、治療が生殖機能に及ぼす影響など、様々な問題に直面します。そこで、AYA世代のがん患者に対する相談体制の整備などに取り組むべきではないですか。
国は教育支援など年齢などに応じた課題を抽出し、相談体制の整備についても推進する方向で検討しています。本区ではがん患者に対し保健師による相談や専門医療機関への紹介などを行ってきました。今後は国の検討状況を注視しつつ、関係機関と連携し対応に努めていきます。
その他の質問項目として、1. 災害時における液体ミルクの活用について、2. 出産・子育て支援について、 3. 高齢者肺炎球菌ワクチン接種についてがありました。台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。台東区におけるオリンピック・パラリンピックのレガシーについて、本区では2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた台東区の取り組み方針を策定し、スポーツや文化などの5つの分野を中心に、すべての個人がスポーツに参加できる環境づくりや、本区の魅力の国内外への発信強化など、様々な事業に取り組んでいます。これらの取り組みは大会終了後においてもレガシーとしてしっかりと継続発展させていくべきと考えますが、レガシーをどのように残し展開していくのですか？
大会の関連事業として文化芸術などの区の魅力を広める台東文化発信プログラムによる情報発信、障害者スポーツをはじめ多彩なスポーツイベントの開催など様々な事業に取り組んでいます。また区民にも来街者にも利用しやすい街づくりとしてハードソフト両面のバリアフリー化を進めています。これらの取り組みを着実に推進することにより、その成果をレガシーとして今後の地域の活性化や区民生活の一層の向上にしっかりとつなげていきます。
無電柱化の今後について、無電柱化は災害に強い街づくりだけでなく、景観に配慮した街づくりやユニバーサルデザインに寄与するなどのメリットがあります。本区では区道の無電柱化を推進するため、電線類地中化モデル実施事業において馬道通りやかっぱ橋本通りの工事を行い、さまざまなノウハウが蓄積できていると考えます。また、電線共同工による地中化のほか、新しい工法もあると聞いていますが、無電柱化を今後どのように進めていくのですか？
これまで馬道通りやかっぱ橋本通りの無電柱化整備を進める中で、効果や課題を整理してきました。浅草などの一部地域では無電柱化が難しいと言われている歩道のない狭隘な区道について調査を実施してきました。これらを踏まえ、区の基本的な考えを示した無電柱化推進計画の策定に取り組んでいます。本計画では無電柱化を推進するための基本方針や整備手法などを打ち出すとともに、電柱を増やさない施策として一部の区道で新たな電柱の専用を制限することも検討しています。計画については来年3月までの策定を目指していきます。
その他の質問項目として、1、台東区における中高層建築物及び集合住宅建築に関わる紛争予防について、2、区立小中学校における PTA 活動の支援についてがありました。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問です。地球温暖化防止をはじめとする環境問題について、新たな環境基本計画において、温室効果ガス排出量の削減目標を国連気候行動サミットで事務総長が提唱した2030年までに 45% 削減、2050年までに実質ゼロとする目標に修正し、地球温暖化を抑制する行動を区民と進めるべきではないですか？
国際的な枠組みには至っていないため、パリ協定を踏まえた国の目標値を設定しています。引き続き環境問題に関する動向を注視しながら、区民などと共同し地球温暖化対策に取り組んでいきます。
本区はペットボトルなど以外のプラスチックゴミを燃やすゴミとして焼却し、大量の温室効果ガスを排出しています。プラスチック製の容器包装も含めた資源回収に踏み出すべきではないですか？
回収した資源を選別し保管する施設の確保などの課題もあるため、 今後も研究していきます。
プラスチックごみの減量を区民にアピールすべきではないですか？
イベントでの PR などを行っていますが、今後も出前講座などの様々な機会を捉え、啓発に努めていきます。
ジェンダー平等について、男女平等推進行動計画改定に伴う基本的な考え方についての審議会からの答申を受け、庁内にどのように展開し、中間のまとめとしたのですか？また、ジェンダーの視点を区政全分野に貫くにはどのような課題がありますか？
内容を全庁的に周知するとともに、庁内検討組織で中間のまとめを作成しました。男女平等参画の推進には、あらゆる施策などにジェンダーの視点を取り込むことが重要であり、職員の意識を一層高めていく必要があります。
子どもの年齢や発達に応じた適切な性教育の情報とは何ですか？
学習指導要領に定められた内容を学年に応じて正確かつ確実に指導していくことだと考えています。
包括的な性教育の必要性についてどのように考えていますか？また、学校と教員が主体的に関わる授業を展開すべきではないですか？
異性の尊重など、あらゆる教育活動との連携により効果が高まると考えています。現在、中学校で学習指導要領の内容を教員が指導計画に基づき指導しており、今後も学校が主体となり、児童・生徒の個人差に応じて指導していきます。
日本共産党台東区議団秋間博史議員の質問でした。次は都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問です。災害時における避難所の運営について、地域防災力の向上心が高い谷中地区の取り組みを参考に避難所運営委員会の活性化を図り、各避難所に運営マニュアルの策定を促すべきではないですか？
より一層の情報提供を行うなど、各運営委員会の活性化に向けた支援も実施していきます。
水害時に自主避難所を円滑に運営できるよう、早期のマニュアル策定が必要ではないですか？
早急に整備すべきと考えており、現在庁内組織で検討を進めています。
オリンピックマラソン開催地変更を受けた上での東京2020大会にかける区長の思いについて、マラソンと競歩の開催地変更に多くの区民が喪失感を感じています。本区が一丸となり大会を成功させるため、改めて東京2020大会への思いを伺います。
区内唯一の競技であるパラリンピックマラソンを成功させるため、準備を進めていきます。今後も党などと連携し、大会の成功に向けて取り組み、その成果をレガシーとして確実に継承していきます。
都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問でした。続いて、台東区民会議掛川明成議員の質問です。高齢者の見守りにおけるコミュニケーションロボットの活用について、愛媛県西条市では AI を内蔵した見守りロボットを高齢者宅に設置し見守りを支援しています。このロボットは定期的に高齢者の写真を撮影し、離れて暮らす家族に送付するなど、高齢者と家族が SNS を通じた写真や音声メッセージなどのやり取りにより、意思疎通を取ることができます。そこで、本区でも高齢者の見守りの手段の一つとして導入してはどうですか？
様々な関係機関などと協力し、地域全体で高齢者の見守りに取り組んでおり、配慮が必要な方には個別の見守りも行っています。コミュニケーションロボットの活用は、本区の高齢者の状況、他自治体の動向や技術革新の進展などを踏まえ研究していきます。
台東区民会議掛川明成議員の質問でした。 代わって台東区議会自由民主党鈴木淳議員の質問です。雷門前のおもてなしの庭の活用について。東京2020大会のマラソンコースとして予定されていた雷門前の並木通りにおもてなしの庭を整備しましたが、オリンピックのマラソンコースは札幌に変更となりました。大会期間中、パラリンピックマラソンの選手や来願者などへのおもてなしのため最大限に活用すべきではないですか。
朝顔の植栽を計画的に実施し、最高の状態で開催時期を迎えられるよう準備を進めていきます。
開催期間外は季節ごとの花の装飾やライトアップによる年間を通したおもてなしを検討してはどうですか。
秋から春は色とりどりの花を植えたプランターなどを設置して、花による彩りのおもてなしを行っていきます。ライトアップは道路交通に影響を与えないようにする必要があり、関係機関と協議を行っています。大会後も園芸文化などを活用した日本らしさを演出していきます。
キッズゾーンの整備について。子どもが被害者となる交通事故が相次ぐ中、保育施設を中心に原則500メートルの範囲で路面表示などによる交通安全対策を施すキッズゾーンの設定推進の方向性が国から示されました。本区も事故を未然に防ぎ、未就学の子どもを守るため、保護者などとの連携などを含め設置に向けて早期に検討すべきではないですか。
本区では未就学児の移動経路における交通安全の観点による点検を実施し、対策を行っています。キッズゾーンの具体的な対応については都で検討が進められています。引き続き国や都の動向などを注視しつつ、設置の検討を含め、より安全な園外活動を実現するため、児童の安全確保に最善を尽くしていきます。
台東区議会自由民主党鈴木淳議員の質問でした。今度は台東フロンティア青柳正幸議員の質問です。地球環境清掃事業について。区民のリサイクル意識を高めるため、回収された資源の具体的な使い道を示すなど、リサイクル事業の成果が見える取り組みを行ってはどうですか。
これまでも不要となった園芸用土を回収し、再生した後、イベント時に配布するなど、成果が見える取り組みを行っています。今後もリサイクルの大切さを身近に感じてもらえるよう、工夫を凝らした分かりやすい啓発に取り組んでいきます。
世界的な課題である廃プラスチックによる海洋汚染に対しては、自治体レベルでの取り組みが重要であると考えますが、どのような役割を果たしていくのですか。
食品発泡トレイやカップなどの回収を実施しています。今後は現在実施している廃棄物排出実態調査の結果を踏まえ、プラスチック製の廃棄物を含め必要な対策について研究し、身近な行政としての役割を果たせるよう、リサイクルの推進とゴミの減量に努めていきます。
沖縄と台東区について。世界遺産である沖縄の首里城が火災により焼失しました。世界遺産が所在するなど、沖縄と様々なつながりのある本区として、再建に向けた応援を行ってはどうですか。
首里城の焼失に胸が痛む思いです。世界遺産サミットに参加し、世界遺産の価値や保全への取り組みの重要性を改めて認識したところであり、世界遺産のある町台東区として一日も早く再建され、未来に引き継がれることを願っています。
台東フロンティア青柳正幸議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、区議会ホームページの会議録をご覧ください。令和2年3月下旬掲載予定です。アドレスは http:// tato.gijiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。